耳で見るラジオ、まゆうの福祉橋渡し。まゆうはスタジオを飛び出して福祉の現場を体験し、臨場感あふれる生の声をお届けします。笑って泣いてまた笑う、まゆうと福祉の世界へようこそ。パーソナリティはまゆうこと花房まゆうです。この番組は株式会社清和産業の提供により、ご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局、岡山スタジオからお送りします。皆さんおはようございます。爽やかな新緑香る5月も後半となりました。お元気でお過ごしですか？相変わらずコロナが猛威を振るっています。医療に従事されている方々、施設で働いている方々、本当にありがとうございます。さて、今日のお客様は5月2日に放送しました社会福祉法人ゼノ少年牧場放課後児童デイサービスセンター大豆の施設長さんである吉田隆さんをスタジオにお招きしてお話をお聞きします。吉田さん、どうぞ。
おはようございます。大豆の吉田と言います。よろしくお願いいたします。
この間はお世話になりました、
ありがとうございました。
はちきれんばかりのエネルギーが、笑顔がもう施設にあふれていましたね。
ありがとうございます。
私、元気をいただいて帰りました。早速ですが、施設の名前にゼノ、少年牧場ってついていますが、はい、あの牧場はなかったように思いますが、これはどういうことでしょうか？
はい、私どもの、法人はですね、もう来年で創立60周年を迎えます。
で、
はい、60周年ということで、開設当時法人が立ち上がった時に、はい、ポーランドから来られたゼノセブロフスキー神父様という方が当時、沼熊の方にですね、常石造船という大きい会社がありまして、
はい、
そこの神原社長と、話をされて、知的障害の方々の楽園を作りたいということで、ゼノさんが立ち上げた少年たちがいるということと、当時はアニマルセラピーというもの、今流行ってますけども、はい、そういったものがない時代に馬であったり牛であったり鶏であったり、さまざまな動物を飼いながら子どもたちの感性を磨いていくということで、ゼノさんが立ち上げた少年たちがいる、牧場も一緒にあるよということで、ゼノ少年牧場というふうに法人の命名がされたというふうに聞いております。
うわ、その当時もう今本当アニマルセラピーって流行った言うんで、もう認められている、それがもうそれもう60年も前からされてたんですか？
そうですね。
素晴らしい。ゼノさんっていうのは個人名さんなんですね。
そうです ね、はい、
なんかちょっと聞きかじったところによりますと、昔アリの町っていうのがあって、はい、そのアリの町の天使とかいうのがあったんですよ、
はい、
それと一緒でアリの町の神父さんって言われたんですって、ゼノさんって、はい、
そうですね、
ね、
白いおひげに黒いカバン、黒い靴がもうトレードマークで、でアリの町を歩かれたりとか、
はい、
全国各地ですね、やっぱり社会的弱者と呼ばれる、人たちのために活動を続けられたというふうに伺ってます、
ねえ、そのゼノさんなんですね、
はい、
そうです。ちなみに蟻の町って今の人はわからないと思うんですけど、どういって説明したらいいんですか貧困の方、
そうですね、今で言うとその生活保護を受けられている方とかですね、うんうん、貧困にも2種類ありますので、その絶対的貧困で食べるものに困ったりとかですね、生きていく力が弱い人たちのためにということにありますけども、本とかも出てますので、うん、興味がある方は本を読まれた方が、はい、私が言うよりも詳しくわかると思います
。ね、はい、ですね、蟻の町って知らないでしょ吉田さん。
僕も本で読んだぐらいで実際のは
でしょ、
知らないです、
ね、そうです。 ですのでもう皆さんは知らないと思いますので、調べてみてください。で、そういうことで、それとライズさんの、私はこの間行ってライズさんのお名前の由来というか、それもお聞きしましたけど、はい、先週っていうか前半聞いてくださってない方もいらっしゃるので、ライズさんのお名前の由来もお聞かせくださいますか、もう一度。
はい、わかりました。ライズっていうのはサンライズってよく言います、はい、太陽が昇っていくことをですね。で、ライズは子どもたちが通ってくる事業所になりますので、子どもたちが太陽の昇っていくように自分たちが輝いてですね、生き生きとしてほしいということと、まゆさん来ていただいた時にライズの看板見ていただいたと思うんですけども、
はい、
ひまわりがトレードマークになってますけども、はい、ひまわりも太陽に向かって咲く花でございます、はい、で、茎がもう一本芯とも太い茎になっているので、うん、子どもたちに芯のある生き方をしてほしいという願いを込めて、うん、ひまわりのトレードマークにしているという
ね、ね、
はい、だから太陽が由来になっているということです、
は
い、
それでみんななんかもう弾けるようなものすごいパワーでしたね。
そうですね、はい、元気印が本当にライズのトレードマークになりますので、
ねね、
はい、
で、そのライズさんをする前に、はい、吉田さんは、はい、いろんな施設があるんだけど、はい、児童っていうことにしようって思ったのは、はい、何かきっかけがあるんですか。
そうですね、ちょっと話せば長くなるんですけども、
はい、長く話してください、
はい、もともと私自身が、ゼノ少年牧場に入職したのが平成25年になります、
はい、
だからまだ、8年から9年しかまだいないんですけども、はい、当時僕福岡にいたんです、
はい、
で福岡の方でその支援が必要な子どもたちとかですね、のコーディネーターと呼ばれる仕事をしてたんですけども、
はい、
そこでも療育支援ということで関わったりとか、あとは就業生活支援センターといって、就職にちょっと力が必要な、支援が必要な方々を支援するところにもいたんですけども、
はい、
でそこで就職をするんですけども、やはりこう今まで歩んできたこうすごい環境の中でですね、やっぱ自信がつかないっていうところで就職が続かないっていう方々にたくさん出会ったんです、
はい、
でそんな出会いで、家庭の都合で岡山県の方に引っ越しをしてきて、
はい、
でその全の少年牧場に入って、でできれば児童の分野で18歳になるまでにやっぱりきちんとこう強い思いを持った子たちになってほしいということで、児童の分野がやりたいなって思ってた時に、
はい、
こういう事業所を立ち上げないかっていう話をいただいたので、はい、今に至るという形になります。
もうずっと思ってたことも急に言われてあたふたとか考えたんじゃなくて、はい、ずっとずっと心 に温めてたことが降ってきた、
はい、
やったーって今みたい、はい、そうやったそうじゃないね、あいいなってしてみようかなって、
はい
はい、
よし来たっていう感じではありました。
はい、はいはい、それで、でも形にしないといけないじゃないですか、
はい、
お話いただいただけじゃ、
はい、
でその形にするための苦労とかは、は
い、そうですね、もともとゼノ少年牧場っていうのは広島県の福山市を拠点としている法人なんですけども、はい、ライズがあるのは岡山県の井原市になります
ですね、
はい、で当時その井原市にですね、その社会資源と呼ばれる、子どもたちが通う場所っていうのが少なかったっていうことと、 茨の育成会っていう当事者の団体の方々から何かゼノさんでやってくれないかっていうお話をいただいてたのもあって、
はい、
でじゃ あ, 子どもたちの居場所作りをしようということでライズを立ち上げていったっていうところになっています。
はあ、それも来た、なんかいっぺんにいいことが来た来たですか。
そうですね、まあ立ち上げに際しては、はい、もう苦労もしました。もちろん場所の選定であったりとか、はい、
でしょ、
人をどうするのかとかですね、はい、あとは借りてる土地なので、うん、改修工事をどうするかとかですね、
はい、
まあ、本当1年という限られた時間の中でスケジュールを組んでやっていかないといけなかったので、
はい、
毎日慌ただしく、もう本当に振り返ってみると、うん、本当に慌ただしかったなっていうところで、
うんうん、
話をいただいたのが本当に29年の4月の1日2日ぐらいで、
はい、
30年の4月1日を開設を目指して準備をすること、はい、ということだったので、
まあ、
そういう特命を受けて、
はい
はい、当時沼熊の方で事業所の管理者をしてたんですけども、
はい、
平成29年に茨に近い神鍋というところの事業所の施設長をしながら、
うんうん、
開設準備室というのを立ち上げて準備をしたという形になりますので、
すごい、はい、それでもうすっごい施設でしたよ。
そうですかね、ありがとうございます、はい、
なんかこのために、あ、前が美容院だったって、美容頭
そうです、ね、
きれいにするとこな、
はい、
美容院よ、病院じゃなくてそうだったというのに、はい、まるでライズさんのためにあったみたいに高い天井があったり、
はい、
ぶち抜いたんじゃないんでしょ、
もともとの
高さです。はい、でからね、見て、え、どうしたんここって、もう使って使って言わんばかりじゃないですか。
そうですね、
ね、はい、もうだからゼノ神父さんが、はい、もうこの人にやらそうって上の方から、
はい、
もう操作したんじゃないかというぐらいですよね
そうですね、まあ、まやさんがそういうふうに言っていただけるように、
うん、
スムーズには全て進んだんです、
うん、
建物の選定もスムーズに借り入れましたし、
うん、はい、
オーナーさんとの協議も建物自由に使っていいよっていうふうにおっしゃってくださったので、ね、今思うと本当にゼノさんが見守ってくださったから、うん、解説間に合ったのかなっていうのは今まゆさんに言われて、
はい、なんかずっともう入入ゼノさんに入ってからトントントントンと管理職になられてるし、はい、その管理職があれあったからライズさんにとトントンって言ったんだと思うんです。
そうですね、
ね、
はい、
でそれであそこにたどり着いたらまたトントンとトントンでしょねえ、苦労、そう、苦労はあると分かってます
、はい、ありがとうございます
でもまあ外見です、
はい、
外見がトントンですよね、
はい、
でそりゃ中に心の中はいろんな葛藤がいろんなのがあったんだと思うんです、
はい、
本当にそこのとこちょっと知りたいなって思います、
はいはい、
なんかこう笑顔いっぱい見てって私に言われたじゃないですか、
はい、
その笑顔を作るための苦労、
笑顔を作るための苦労ですね、うん、
苦労しなかったんですか。
そうですね、
しなかったの。
苦労というかですね、多分、はい、ライズの子どもたちも含めて、うん、ライズにいるメンバーですね、
はい、
職員も含めてなんですけど、一番笑顔が硬いのは多分僕なんですよ、
うん、はい
小難しいことを考えながら、はい、いろんなことをしていかないといけないというのはあるんですけども、
はい、
スタッフみんなに伝えてるのは、はい、自分たちが笑顔で楽しいことをやっぱりしてくれっていうことは伝えてます、
うんうん、
やっぱり自分たちが楽しまないと子どもたち笑顔にならないんですね。
はあ、私ねそこんとこね体験がないので、
はい、
あんまりようわからんのだけど、
はい、
お仕事じゃないですか、
はい、
そのお仕事を自分の方から楽しんで、はい、それでそしたら子供が笑顔になるって なんかそうなんてみたいな、
はい、
なんだけど本当にそうなんじゃの。
そうですね、多分子育てと一緒なんですよ。多分お父さんお母さんになった方は、うん、自分の子供に無条件の愛情を注いで、はい、笑顔で語りかけると、うん、子供たち笑顔で笑いかけてくれますよね、
はい、
それと同じでやっぱ自分たちが楽しんで笑顔でいると子供たちそれが伝染して笑顔が出てくるんです。
そうか、うん、もっと早く教えてくれるもう おっさんなと言いますうちの子供ははいで、あ、それいらんことでしたそれでなんかこうなんていうか今そこ3年経ったんですよって言われた、はい、まあ3年ね、はい、経ったんですよって言われてたんだけど、
はい、
これを今まだ3年だったらいくらいいようにできたとしてもまだ上があるじゃないですか、
はい、
その上ってどういうふうに考えられてるんですか。
まあ、質を高めていくっていうのは当然なんですけども、
うん、
質を担保するっていうことですよね。今来てる子たち、まあ、ライズから立ち上がって3年間一緒に子どもたちと一緒に楽しいことを組み上げてきました、
うん、
でスタッフも一緒のメンバーなんですけども、
うん、
それが仮に子どもたちが入れ替わったりとかスタッフがもし入れ替わった時でも、はい、ライズの活動は変わらないっていうところですよね。なんで今まで3年間積み上げてきたものを、
うん、
マニュアルを作ったりとか、うん、変わらないものを提供できる環境というのを作っていくのがこの次の3年の、うん、準備だと僕は思ってるので、
うん、
こう高めていくというよりは今の水準を保つっていうところですよね、はい、普遍っていうことの方がやっぱり難しいと思うのでそうなるように今働きかけをしていってるようなところですね。
ああそうなんですか、はい、そうしていくことが質の向上につながるってことですかね。
そうですね、やっぱりこう変わらないものを人が変わったらやっぱり変わってしまうっていうところ、うん、でも子どもたちはライズに通うっていう状況は変わらないので、
うん、
やっぱり我々支援者が変わった時にも質を保てるようにっていうのはやっぱりマニュアルを作ったりとか、
うん、
そのやってることの継承っていうことになっていくと思うんですけども、
うん、
まあ、そんな中でもやっぱり入ってきた職員にも笑顔で楽しんでやってねっていうことを伝えていく必要があるので、
うん、
まあ、そこを基準にしながら今やってることをプログラムっていうのを、まあ、マニュアル化をしていくっていうところですね。
はい、というのが理想？
そうですね、
でもあり夢でもある。
そうですね、まあ、変わらないことが、まあ、夢かなっていうふうには思うんですけど。
変わらないことか、
はい、
私たちなんかはなんか変わっていって、はい、こう変わっていったら成長していったみたいな思うけど、変わらないこと、
ね、
あ、新鮮だわ、
はい、子どもたちはもちろん変わっていくんですよ、はい、その前さん言うように成長していくことが一番ベストなので、
うんうん、
ただ我々事業所はやっぱり変わってしまうと提供形態が変わる、
うん、
やることが変わる、
うん、
ライズに通ってくる子どもたちは環境に弱い子たちなので、
うん、
やっぱり変わらない安心感の中でのびのびと活動するってことを心がけていかないといけないかなっていうふうに思ってます。
うん、あ、そうかそうか、子どもたちは成長するんやな。
そうですね、はい、
そう、もちろんやな、はい、その成長を助けるために中のいろんなことは変わらないっていう、
はい、
それが安心であるっていうことなんだな。そうです
ね、安心がないと笑顔が生まれてこないと思うので。
そういうことなんだ、はい、なんか最初に変わらないことって聞いたらえって思いましたがああそういうことな、
はい、
で居場所を最初に来られた頃って子どもさんってどんな、まだ3年じゃないですか、
はい、
で積み立てるって言っても今は3年じゃないですか、
はい、
で、まあ、そのたった3年だけど弾けるような笑顔やエネルギーで、
はい、
一番最初からはそうじゃなかったんでしょ、たった3年前ですけど。
そうですね、やっぱりこう今中学校2年生の子たちはまだ小学校の5年生でした、
ね、
でやっぱり多感な時期でもありますし、
うん、
学校では支援学級であったりとかですね、うんうん、通常級で頑張ってるお子さんもいらっしゃいますけども、
うん、
やっぱり健常のお子さんですよね、うん、と比べてやっぱりいろんなものに こう影響されやすいというかですね、はい、心が傷ついてフライズの方に来ますので、初めの頃はやっぱり元気がなかったりとかっていうのはあるんですけども、もう3年経ってみてその子たちが今成長していってます、で新しい子たちが入ってきた時に、僕たちもそうだったんよっていう風に子供たちが教えてくれるんですよ。
すごいすごいすごい、
は
い、
そうなると今小さい子たちは、お兄ちゃんたちもそうだったんだら僕たちも頑張れるねっていい見本になってくれてるので、これがやっぱり蓄積っていうことで、
はい、
我々大人が話をするよりは、子どもたちの姿を見てもらった方が伝わりやすいっていうのがあるので、その伝えやすい環境を笑顔で守っていくっていうのが僕らの仕事かなっていうふうに
思います。わかったわ、ものすごいよ。そうよな、はい、そう、同じとこにおる人が支えたり伝えたりするのものすごいよくわかるもんな、
はい、
もう大人が言うて聞かすんなんか全然耳に入らんでも、そうなんだ、
そうですね、
はい、そういうのをこう作っていくっていうのを大切にしとられるんだね。
そうですね、
はい、それでいろんな人が発達障害だけみたいなとこもあるんだけど、
はい、
ライズさんはいろんな方がいらっしゃるんでしょ。
そうですね、知的障害の方もいますし、ね、今卒業されたんですけども、肢体不自由の方も通ってくれてましたし、
はい
はいはい、基本的には受け入れの希望があればどんな方でも受け入れをしていこうということはスタッフと話をしてますので、はい、
そういういろんな人がおることで、はい、伝え合ったり支え合ったり助け合ったりが生まれてくるのかな。
そうですね、やっぱりこう大人だけでこうカテゴライズっていうんですかね、枠を作ってしまうと、その枠以上にやっぱり育っていかないんですね、はい、子どもたちの感性って大人の想像を超えていきますので、
は
い、まゆさんも体験していただいたように、コロナロック、
はい、
味わっていただいたと思うんですけど、はい、あれも子どもたちのコロナに対する思いからできた曲なので、僕らはその思いを寄り添って感性を 磨いて手伝っただけなんですね。だから本当の思いっていうのがそこに詰まってるので、そういうものを大事にしていきたいなっていうふうに、
ね、コロナロックって、はい、リスナーの方は何って思うかもしれないですけど中にいらっしゃる一人で作ったんじゃないのかな、
なんか子どもたちみんなで
作りました。みんなで、はい、手洗いの歌、
はい、
ねえ、って歌えるかな歌えんな
簡単なら歌えるんですけど、
その、はい、ど忘れした
手洗い手洗いディスタンス、
ね、そうそう、手洗い手洗いディスタンスってこう言うんだ、はいはい、これを4回言ってねって。
そうですね、
ね、
はい、
歌の間にそれを言って、それをみんなに縁、みんなが歌うともうみんな手洗いするようになったんだって。
そうですね、家庭でも手洗いが苦手な子とか忘れちゃう子もそれ歌いながらするようになりましたってお母さんたちからお声をいただいたこともありますので、
ねえ、はい、歌すっごい調子がよくってねよう作ったな。
そうですね、本当にすごいと思います、ね、
なんか賞いただいたとか言って、
賞というかですね、東京の方の法人さんに、手洗いの推奨の曲のバックミュージックとして使っていただいたので、はい、子どもたちもそれ大喜びで、よりその創作意欲が出てきたというかですね、はい、やっぱ社会に認められたっていう思いがありますので、はい、いいことだなというふうに思います、
本当にどこへ見学させていただいて、突撃させていただいて、いろんなものを見させていただいて、本当に細やかな指導って言っちゃいけんのか、でも指導よね、支援ですよね、はい、支援されてるなって本当に思いました。
ありがとうございます。
笑顔ね、本当もう言ってみてくださいって言いたいぐらいもう笑顔もだけどエネルギーがね、
そうですね、
今まで味わったことがなかったです、
はい、
すごいもうびっくりしました。家がはじけるんかと思いました
もう元気いっぱいが本当にライズの、ね、本当シンボルなので、
ね、はい、よくあんな風になれたね。 だってシューンってしてきたんでしょ最初3年前は。
そうですね、やっぱりこう、うん、同じような思いを抱えてるのは自分だけじゃないよっていうことを知ることでやっぱりこう安心感が生まれるんですね。で、はい、
あ、そうなん、
やっぱり学校では一人かなとか僕だけなのかなってなっていくと、うん、やっぱりマイナスがマイナスになっていくっていうことがありますけども、うん、あ、自分だけじゃないんだなって思えることがスタート地点なの で、 あ、 であの子が頑張ってるなら僕もやれるかなっていうふうに思えるように活動を提供していくっていうのがやっぱ大事なのかなっていうふうに思うので。
うわ、そうなん、うわ、やっぱり子育てする前に聞きたかったわあ、そうなん、はい、そういうのできるようにマニュアルを作るんだね。
そうですね、あ、まあ、一つの指針みたいなものですね。
そうよね、はい、そうよね、
はい、
はあ、うわ、すごい、もうとにかく素晴らしかったです、は
い、ありがとうございます。
ここで、あの、はい、もうすぐエンディングに入ります。
夢の種放送局、
今日はありがとうございます。あの、私ももっともっと聞きたい、なんかこう、あの、裸にしてみたいかったんですけどちょっとまだ服着とるな時間が足らない、もうちょっと時間があったら、あの、裸にできたかな吉田さんを、はい、あの、でも何かおしゃべりできましたか。
そうですね、やっぱりこう知っていただくっていうのはすごくありがたいですし、
はい、
まあ、僕自身この仕事っていうのを本当に天職だと思っているので、はいはい、あの、やっぱり子どもたちの笑顔を大切にしていって、うん、子どもたちが18歳になった時に大人になっていきます、うん、大人になった時に社会で困らないように、うん、一人じゃないって思えるように、うん、一人でも目に留まる人がですね、うん、そのようになっていってほしいなって思ってこの仕事を続けているので、うん、あの、まあ、自分の体調管理に気をつけながらですね、うん、転職って思えるようにこれからも頑張っていきたいなっていうふうには思っております
はい、ありがとうございます。もう本当に3分になりましたが、あの、住所とか誰か、あの、こんな素敵なとこ行ってみたいわ、見学してみたいって言われる人のために、はい、あの、住所とか電話番号お願いします。
はい、放課後児童デイサービスセンターライズは岡山県の井原市笹ヶ町にあります。笹ヶ町の2丁目21番地の11ということで、国道沿いにひまわりの看板が出ております。ただライズってちょっと看板はちっちゃいので、ひまわりの看板を目印に来ていただければと思いますの で、 で、連絡先については、0866-84-0127 になります、はい、で、時間に関しては、まあ、大体10時ぐらいから職員が来ますので、10時ぐらいから18時ぐらいまで、見学については受けておりますので、あの、お気軽にお電話いただければと思いますので、よろしくお願いいたします。
もう一度電話番号を、
はい、電話番号0866-84-0127です。
ありがとうございます。皆さん、あの、本当見学に行ってみてください。すっごい元気がね、もらえるよね、
はい、
もう 見に行くだけでも行ってみてくださいということで、あの、今日は終わりにいたします。ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のお客様は吉田隆さんでした。パーソナリティはまゆでした。今日も良い日曜日を。